自分に感動しよう、吉野です。今日のテーマ、言葉の境界線。結論は、言葉の境界線で関係性は下がる、上がるでございます。理由は、言葉を受けて私たちは次のことを無意識に判断しているからです。自分の心理的パーソナルスペースにズカッと入り込んでくる人か、心理的パーソナルスペースをしっとりと守ってくれる人か、言葉で察知しているからです。本当、言葉ってただの言葉じゃないんですよね。だからこそ、言葉にも境界線を持たせなければいけないのです。言い方という前に境界線を意識するとすごくいいですよ、というお話になります。心理的パーソナルスペースに入り込んでくる人だなぁと感じられてしまえば、言葉を受けた相手は次のように感じるかもしれません。恐怖、緊張、焦り、混乱、びっくり、そしてそれが続けば反発、反抗、怒りに変わりやすいです。恐怖を感じたらアドレナリンが出てね、自分を守るための装置が発動するからです。一方で、心理的パーソナルスペースをしっとりと守ってくれる人だなぁと感じてもらえれば、相手は次のように感じるかもしれません。あ、自分を固くなに守らなくっても一緒にいていい人だとか、自分のままでいても気楽にいられる人だとか、安心だ、楽しいな、なんか会うってなっただけで、想像するだけで嬉しいな、早く会いたいな、一緒にいたいなとかね、ヤドカリを想像してもらえるとわかりやすいと思います。私がね、自宅の庭にヤドカリが来ていて、あ、ヤドカリがいると思った夜がありましてね、ヤドカリを観察していて思いました。やばい、危険だと感じると殻に引っ込んで、安心だと思えるまでヤドカリさんは出てきません。姿を現しません。安心かなとチロッと殻から顔出して、安心だと自分で判断できた時、初めてまたのそのそのそと歩き始めるんですね。もしも目の前の人との関係性でもっと安心な人であることだったり、安心な空間であることを感じる必要があるなと思う関係性の場合には、特に境界線を意識した言葉がけをすることをお勧めしています。具体例、サムネにも書きましたが、境界線を意識するという視点で両者の違い、すぐに分かりましたか？誰でも知るとすぐできることなので、今すぐ実行してくださいませ。両者を比較してみましょう。境界線を越えた言い方です。なんで否定ばかりするの？次は境界線を守った言い方です。否定された気がして悲しいです。ポイントは2つ。1つ目、主語が相手か自分か。2つ目、私がこう思った、こう感じたことであるという自分の範囲だけで伝えることです。この2点をまずは使うだけでも、相手は自分の心理的パーソナルスペースにズカッと切り込みを入れられているという恐怖を和らげて言葉を受け取ることができます。境界線を越えた言い方、なんで否定ばかりするの？の主語を考えてみましょう。主語、隠れていますね。なんで否定ばかりするの？ですから、あなたはですよね。あなたはなんで私を否定ばかりするの？ということです。あなたはで始まって、否定ばかりするの？だと、否定しているという断定をしていますよね。人は誰かに自分の内側を断定されることをとても嫌います。言葉尻を取り合った口論の多くは、あなたはを主語にして相手の内側を断定し合うことで起こりやすいと思います。なんで否定ばかりするのは、ご承知の通り、はてなで投げてはいるけれど、純粋な質問とは捉えられにくいでしょう。なんで否定ばかりするの と言われたら、ちょちょちょちょちょちょい待ってっていう否定、ええばかり、ええ俺いつ、え否定というかっていうか、そういうふうに俺を見てたんだなって分かった時の信頼感の下がりようということです。そんな時は口論の後に一日の自分の言動を振り返って、どんな主語で話したのかなを見てみるといいでしょうね。口論が始まったタイミングはああだったなとか思い出しながら、あそこの言葉は次はこうしようというふうに具体的に見つかると、今度はスムーズに出せるようになります。そうするとだんだん次は喋ろうとする自分を立ち止まって見ることができます。あなたはお主語にして今私は喋ろうとしているのか、そうであれば私はとか俺はというふうな主語に置き換えて言葉をちょっと組み替えるだけね、話すように意識してみるとすごくいいですよ。一方でこう言われたらどうでしょうか。境界線を守った言い方、否定された気がして悲しいです。なんで否定ばかりするのより、否定された気がして悲しい、いいですねこれも主語が隠れています。私はです。私は否定された気がして悲しいよですね。そう言われると、あ、そうなんだとまずシンプルに受け取ることができます。その人が感じたことであるなら、そういうふうに俺を、あ、その人が感じたことであるなら、そういうふうに俺を見ていたんだなとか、俺のことを決めつけるなよという怒りは湧きません。なぜなら自分が感じた範囲で伝えているだけだからです。それを聞いて穏やかに会話が進むことにつながります。例えばこんな感じです。どこで否定された気がしたのとか、否定したつもりはないよ、ただ本当に心配しただけなんだとかね。もしかするとその方があなたが楽しめるんじゃないかなと思って言っただけだよとか、もしかすると人によればその方が早いと思うっていうことで言っただけだよとかね。発言の裏側にある意図や気持ち、背景を話す会話につながります。コミュニケーションというのは言葉というツールを使って意図や気持ち、背景を聞き合うことでもあるんですね。それぞれの気持ちというのはそれぞれ自分しかわからないということ、ここに重み付けをしたいと思います。それぞれの権限で、それぞれがしかアクセスできない範囲のものである。だから領域を守る。だからこそ自分の範囲で伝えることっていうのが習慣化されていくと、言葉で習慣化されていくと、安心して自分の気持ちを開示しやすい環境や関係性が形成されていくんですね。夫婦であればもう立派な人間です。だからこそ相手の領域であれば相手の領域に敬意を払う。自分にもそうです。そうやってやり取りをしてくれると、ヤドカリはきっと顔を出してね、潮風を気持ちよく感じながら意気揚々と歩き出すからね。まとめ、言葉の境界線で関係性は下がる、上がる。ポイントは2つです。自分が怒りを伴って言葉を発しようとした時、主語が相手なのか自分なのか見てみよう。2つ目、私がこう思ったよ、こう感じたんだよということである自分の範囲だけで伝えること。まずはこれをやってみてください。でした。ではまた。